市人権・童話教育推進者研修会に参加して、市教育委員会教育支援室高弘初美、僕、学習障害と生きています。今年4月、県の特別支援教育関係者から知らせてもらっていたが、いつか講演を聞いてみたいと思っていた。明峰館高等学校教育コーディネーター、南雲明彦さん、31歳である。南雲さんは21歳の時に自分が学習障害であることが分かり、その後は今の子どもたちに自分と同じ思いはさせたくないという思いで、全国で講演活動をされている。南雲さんの話によると、学習障害は本人はとても困っているのに、コミュニケーションを取る際にはあまり問題を感じない場合が多いので、他の障害に比べて対策が後回しにされていたような感じがするということだ。学習障害のことを広く知らせていく必要があるし、字が書けないというと、え?と反応される。義務教育を受けているのだから、読み書きができない人がいるはずがないという先入観を崩していく必要があると話されていた。学習障害の有名人としてよくトム・クルーズさんが紹介されるが、特別な能力の一面を見ているに過ぎないのだそうだ。南雲さんは当事者としては言いにくいことと前置きした上で、自らの障害について4年生の時、国語の音読をする時、立って本を持つと揺れて読みにくかった。先生に本を机の上に置いて読みたい。行を飛ばさないように定規を当てて読みたい。見やすくなるので虫眼鏡を使いたいと勇気を出していったのに、即却下されて不登校になりかけた。高学年の時の教頭先生が親戚のおじさんで、学校での伏し目がちで焦点が合いにくく、体が固まったような姿が家での姿と違っていたことに気がついてくれた。担任が1ヶ月だけ座って読むことを許可してくれた。1ヶ月後、前に比べたら読み方が良くなったよと友達がみんなの前で言ってくれて、座っての音読が OK になった。参観日の時も座って音読していたが、友達が南雲くんは読むのが苦手で、座って読むと読みやすいんだよと参観した自分の親に説明してくれていたと話された。子供は障害について言葉で説明するよりも、実際にしてみて良いと感じたら納得することができる。当事者にとっても受け入れてもらえたということが大きな助けとなり、支えとなると思った。もし目の前に困っている子供がいたら、その子の身になって対応をすれば、互いに分かり合い、助け合って生活することができるということが分かった。高校では小中学校の時と違って特別扱いはされなかった。その時の話である。先生に、なんで読めないんだ。小中学校を出たのだから普通に読めるだろうと言われて、立って読まされた。そのうち順番を飛ばされるようになり、友達とも関われず、孤独感を感じるようになった。自傷行為や自殺未遂までしてしまった。母に頼んで連れて行ってもらった病院で出会った一人のカウンセラーが、自分の人生と向き合ってくれて信頼できた。家族以外に自分と向き合ってくれる人がいるということで強くなれた。孤独を感じ、死まで思い詰めた若者を救い、信頼関係を分かち合えたカウンセラーの力と存在に強く感銘を受けた。最後に、人と人とは互いに補い合いながら共に生活することが大切だと締めくくられた。南雲さんの話を聞き、自らを顧みて、自分が関わる周りの人たちとどう向き合っていけばよいか、当人からは伝えにくい障害がある場合、それに気づける大人でありたい、SOS を出してもらえる存在になれたらな、と心の中でつぶやいた。発達障害のすべてを理解することは難しいが、寄り添い、共に考えることを心がけていきたいと思う。以上、新谷文子でした。